はい、2月29日うるう年です。木曜日17時になりました。木曜日人チャンプラザの時間でございます。
よろしくお願いします。
新境地ともきと、
あ、劇団だから秋山ひとみです。よろしくお願いしま す,
お願いします。
もう4年に1回ですよ、今日放送できるの。
そうなんですよ、
2月29日と言えるのは。
いや4年かも分かんないですよ。
どういうこと？
分かんない、
そうだ、
木曜日がずれてね、
まあ、木曜日は多分ずれるだろうけど、うん、まあまあなんていうの、ラジオとかで、まあ、2月29日って言えるのは、ね、
言えるのは
4年に1 回,、はい、4年に1回だから。何回言ったんだろう、2回ってことか、まあ、2回というか、まあ、うちら10年、うん、11年目、うん、やらせてもらってるから。
いや俺初めて行ったかもしれない、ラジオとかでは、
ね、
うん、あのなんて初めて木曜日
フェイスブックでほら過去のこの日って出てくるさ、はいはい、だ過去のこの日は2回ぐらいしか出てないのよ。
お
2月29日がないから。
そうかそうか、はい、はい、ウルード氏でございます。
どうした新境地、
あのまあたまたまですけどね、うん、本当にこの今まではその二次会の司会をしたりとか、なんか CM に出たりとかの仕事はもちろんあったんですけど、
はい、
初めてやる仕事がこの年になり、この年数で、はい、格闘技の、
何、
ま、リングアナというか、地下格闘技というか、そういうなんていうの、まあまあ大会が
プロレスになるの？
あ、いや、キックボクシングです。もうだから K-1 とかみたいな感じの試合が一応沖縄でも、団体が3つ4つぐらいあるのか、団体
って
そういうイベントが、
いや、
だからもうアマチュア、まあでもちゃんとジムに通ってプロ選手みたいな方もいらっしゃるんですよ、そういうトーナメントがあって。ただ前半はそのもう本当になんていうんだろう、
練習生のみたいな感じ、まあ成果発表って言ったらあれだけど、
いやもう
そんな甘いもんじゃないと思うけど、
前半に関しては、うん、多分ジムにもほぼ通ってない、あのブレイキングダウンみたいな、地元のちょっとやんちゃしてる子たち、
あ、
喧嘩自慢たちが、
うさばらしをここでしろみたいなって
こと、リング上で腕試しをするみたいな試合が、
そんな大丈夫言ってラジオで、
あ、いやだ、そういうあの地下格闘技みたいな、なんて言うんだろう、
あの、まあ、所属もしてないフリーの方が、
そう、
まあ、あの、まあ、だけど、まあ、一応、まあ、怪我せずにみたいな、公式の場でちゃんとやるみたいな、
そう、ルールを守って、
まあ、スポーツとしてやるっていう、
そうっていう大会が、まあ、もう結構十何年このなんだろう、公式の K-1 とかそういうのじゃない、そういう大会、そういうやんちゃな人向けの、だ、あの朝倉未来とかもそういうの出身だったりとか、
もうちょっとごめんなさい、本当に格闘技全然分からなくてから、
そうそう、 YouTube やってた、まあ、朝倉未来選手っていうのがいて、そのブレイキングダウンっていう YouTube の、 あの企画を主催今してる方も、もともと本当に地元のド不良で、あの喧嘩自慢だった人が、そういうアウトサイダーっていう、そういうなんていうの、大会があって、それで優勝して、でこの公式の格闘技の試合とかに出るような選手になっていくっていう、
まあ、本当に漫画みたいな、
あ、そうそうそう、っていう大会が東京とかにも全国的にあって、沖縄でも今4つ、僕が今確認しただけで4つぐらいあって、それの1つがこの間、先週の日曜日か、25日にあって、
はい、
普段はね、それこそあゆむさんが
やってるんです、はいはい、やってますね、うん、
で、まあ、あゆむさんの代わりにというか、僕が行くことになったんですけど、僕は、ま
あ、ライブもね、ちょっとあゆむお休みさせてもらって、
そうそう、今月お休みして、そう、土曜日ライブでした、ありがとうございました、うん、ね、そのまあ、体調が良くなくてライブもお休みした翌日がその仕事なんですけど、単純に前先週話してたあの喉があれで
か、ね、同じなんかあれっぽい、ね、
そう、声が出ないみたいな状態だったから、しかもリングアナなんてもう声の仕事じゃないですか、
本当によ、
そうだからどうするってなって、うん、僕ライブの時に舞台監督やってるじゃないですか、うん、
はいはい、
なんか一応ちらっと本番前ぐらいに、うん、あの明日のそのこの仕事、
うん、
代打で行けませんかみたいな LINE が急にポンって入ったのを見たんだけど、うん、もう本番直前ぐらいだったから返信もできず、
まあ、そうだ、あたあたあたあとみたいな、ね、
そう、武漢の仕事をしてる、G3 のネタやってる時ぐらいに、うん、僕の横に会長が来て、うん、明日のあれ仕事どんなかって言われて、今ってなって、あ、多分大丈夫ですって、
あの人の今のタイミング天才的に今だよね、
そう、今のタイミング
なんでみたいな、いやいや、あの、ちょっと待とうかみたいな、
出しはけとかがちょうど終わるかどうかの確認をしてる時に、明日の仕事どんな、いや、多分大丈夫です、ちょっと待ってくださいねっつって上の人に言うっていう、本当にそれが、まあ、急遽決まって翌日 行ったんですけど、まあ、あゆむさんがやってたのはその大会自体の主催というか、うん、実行委員として入ってる方があゆむさんが今通ってるキックボクシングジムのトレーナーさんで、うん、もうその人ももともとチャンピオンになったことある元選手だったりするんですけど、その方からの依頼で、あゆむさんがよくそのリングアナの仕事してるっていうのはなんか聞いてたけど、見に行ったこともないし、はいはいはい、どんな感じなのかわからないから、うん、とりあえずそのもう翌日行って、しかもその日曜日だしっていうのがあって、うん、もちろんマネージャーはみんなオフと、
まあ、もちろんなのかわからんけどよ
ホワイトな企業ですから、
うちらの時と私の時とはだいぶあれが違いますな
働き方改革というものが、
芸人が働いてる時はマネージャーが休むなんて言語道断みたいな感じでしたけど、うちらは
昭和みたいな、
土日こそ働けでしたけど、
土日にイベントいっぱいあるだろ、
土日にイベントがないだとみたいな、お前なんで事務所にいるんだぐらいの感じでしたけど、
まあ、マネージャー陣がお休みということで、はい、誰か同行はしないとみたいな、本当はマネージャーの方があ の、もし同行あれだったら私休みだけど行きますみたいな感じだったけど、会長直々に
まあ、あのタイミングで声かけちゃったから、
うん、
会長が
のもあるし、しかもなんか俺がお前を迎えて連れていくよと、うん、おはい久しぶりに会長と二人っきりの時間も過ごし、
はい、
まあ、行ったんですけど、まあ、だからもう現場着いたらめちゃくちゃ怖いっすよ
会場はどこだったの？
うるま市の、うん、あの闘牛場、石川の、
へえ、めっちゃでかいじゃん。
そう、うん、そこ の普段闘牛する真ん中にリングがドンって、
まあ、地下言うてもあれなんだね。
そうそう、
あの、まあ、だから開放的というか、
そう、開放、その地下って本当に地下に潜るわけじゃなくてまあそういうちょっとアウトローな人たちが出るような大会っていう意味での、うん、そういう格闘技イベントだったんですけど、もうあのタイトルもカラスファイトっていう、もうそれっぽいじゃないですか、
アウトローっぽい
アウトローっぽいじゃないですか。だからもう控えてる選手というか、うん、みたいなのは手にこのバンデージみたいな、うん、バンデージみたいなのはもうすでに巻いてアップしてる、
はいはいはい、
けどその人たち そのトレーナーというかミット打ちしてる人たちはあのタバコ食えながらミット打ちしてるみたいな、
初めの一歩の世界だもん、昔のもっと昔の初めの一歩だ
っていう感じの人たちが周りにポツポツいて、うん、はいはい、わあすげえすげえなっていうところで、まあ、やってきまして、
うまくいったんですか？
ありがたいことにね、うん、その主催の方、うん、だから初めてこのなんていうの、生のキックボクシングの試合を見に行くのは初めてだったんですけど、うん、
はいはいはい、
見に行くっていうか見るのが、うん、もうリングあるじゃないですか、うん、リングの横にあのテレビとかで見ててもゴング叩く人と、
はいはいはいはい、レフェリー
というか、ジャッジしてる 人、判定をこの点数書いてる人が、うん、リングサイド真下に長テーブルが置いてあって、うん、もうそこに座ってるんです、
はいはいはいはい、
リング穴もそこだったんです。
リング穴っていうのはほらなんかよくあるさ、赤コーナーなんとか、はい、青コーナーなんとかっていうので終わり、それともこの
赤コーナー何々所属なんとか選手の入場です
っていうさイメージはね、
入場
その後のあれもあるの、うん、なんかこのあと試合中の実況も、
実況というか、レフェリーのあれに合わせて、ラウンド1ファイカーンってなる、うん、で、こう硬直状態になるというか、クリーンシップで2人こうちょっと抱き合う形になって、
試合が止まったら
レフェリーが1回止めるんですよ、ブレイクって止める、そのブレイクっていうのに合わせてブレイクとかっていうのもリングアナがこの、まあ、全体に今どういう状況か、だからダウン取ったらダウン、でレフェリーがカウントするのに合わせてワン、
まあ、レフェリーが喋んない分あれなんだ、アフレコするみたいな
の全体に届ける仕事です。ただその試合中 その流動的なやつはもちろん初めてだし、
まあ、ルールがまあ、分かんなくはないのか、まあ、
僕も別に嫌いじゃないというか、うん、秋山さんその格闘技詳しくないっていう方は、マジで真っ白だと思うんですけど、うん、一応もともと空手やってたりとかで好きで、の試合とかを見てたりとかもあるから大体は分かるんですけど、自分がやるってなったらその分からんから、うん、であと一人いつもやってる方、なんか二人体制でやってたりするらしくて、うん、はいるから、この人と打ち合わせして、
まあ、どっちが何言うみたいな、
何をどれやるかとか、うん、どういう感じの流れなのかとかをやっていただけたらってだけ言われて、あ、分かりました、で打ち合わせしましょうっつったら、あのすみません10分後に、もう試合開始なのでって言われて、えっ、ー、ってなって
怖い怖い
とりあえずこれとこの資料のこれとこれを、まあ、バーって私一回やりますね流れみたいな、
うん、
だからもう で4時になった時点でただこのリング上に上がってなんか宣言するみたいなのとか全部あゆみさんがやってるこっちの仕事らしかったのでもう本当に軽く話聞いてたらあすいませんオンタイムで行くんでもうあの上がってあの大会の開催宣言をしてくださいって言われて
俺の声で始まるの
2024年2月25日のカラスファイトを開催いたしますわーで始まってついて打ち合わせ5分もできてないのにそれもやることになり
何試合
これが16時1試合目ゴング
あ夜なんだ夕方から
16時から37試合
え1試
そうであ
いい 3分が1ラウンド
いや、最初言ったその最初の10組ぐらいはこのやっぱ喧嘩地盤みたいな子たちが、まあ、多分その大会前にちょろっとジムに行ってある程度 の, のグローブのあれとか、まあ、とか動きとかはやってるだろうけどそんな持たないとほぼ素人の人だから最初の10組は、1分、
はいはい、
1ラウンド1分の2ラウンド制だったんです
ああもうでも2分でもやっぱでもそんぐらいきついってことでしょ普段も言ったら暴れてる子たちでも
そうそのちゃんと走り込みとかして
ああもう
スタミナを
仕上げてってる
仕上げてない人からしたら、いやもう2分どころか1ラウンド目の30秒ぐらいでってなってる人もいるしうわーって最初で行くけどとかもあるしだから最初の10試合はそれぐらい で次の20試合ぐらいはもう2分2ラウンドとかでも基本2ラウンドです
あ2ラウンドなんだ
それでもそう短い方ではあるんですけどそれが37試合やって
へ
それぶっ通しファイト1、ブルーコーナー何々選手です、
まあ、少なくとも4分として30だから2時間3時間以上はもうぶっ通しだ
37試合すべて試合終わったの、夜10時半でした
6時間
やばくないですか6時間半ですよ
もう何試合目かも分かんないし自分がもうどこにいるかも分かんないね
そうだからもう僕はもうその資料のこの対戦カードみたいなやつを見ながら1個ずつちゃんとペンで消して、判定になったら、判定の結果をお知らせしますジャッジ何々〇〇対〇〇で、ブルコナ、勝利なんとか選手っていう宣言するのもこっちだから、ただ時間計ったりそのレフェルに合わせて試合の流動的なやつはあと一人の方がやってくれたりとかしてたんで僕はその判定の結果言うのと選手入場と選手の名前を紹介するっていうのをやったんですけどだからもう最初はもうやりながらもう
まあまあそうだね
最初は全部私がやります、はいはい、できそうなとこあったら言ってください、うん、7試合目ぐらいであ大体多分これはできそうですあじゃあお願いしますからもうずっとあと30試合全部ずっとそれ
は
プラス最後の10試合はちょっとなんかちゃんとジムに通ってる、うん、見れる選手たちの試合になるから盛り上げてほしいと、はいはいはい
う
ん、だから最後の10試合は毎回僕リングの上に出て、試合これからなスーパーバンダム級1回戦第1試合を行いますみたいなのを舞台上で言うから資料も手元にほぼないこんなちっちゃい紙だけ持って、うん、
あよくあるね
そうあれをずっとやってただからもう10試合全部
へ
上に上がり紹介してっていうもうだから初めての仕事をさせていただきました。
おもろ。あれはでも男性じゃないとできないね。
まあまあそうですね。ちなみにあと一人いた人は女性ですよ。
あ、へえ、はい。あの声が出ないのよ。なんかこの赤コーナーってこのなんかのぶとい声とか、あれはやっぱほらなんか、うん、トモキほらあれもやってるじゃん。あのまあ言ったらねそのライブとかで。
はい。
なんかどうしてもそうそうあの提供クレジットもだしなんかこの呼び込みとかもなんか録音が間に合わなかったらもう生でやりますっつって生でやったりするさ芸人呼び込みみたいなの
多分だからその声質とそのやっぱそういうナレーションの仕事で慣れてるっていうのであゆみさんが行けなくなったっつったらもう速攻俺になったらしくていやでもなんかもうビクビクしながらやってたけど後半はなんかもうすごく楽しくできるようになってきてまあでも
なんか楽しそうなんか慣れたらというか
もうだから同行してた会長が僕がリングに上がって言うやつとかを動画を撮ってくれててこんな感じだったよとあの動画撮ったから送るねって言われてその全部仕事終わった後にあの送ってくれたんですけどマジで15本ぐらい届いていや知り取ってるなって
なって毎回変わらないよそんなに
そう
お成長してってるなじゃないよ
でもまあまあ会長にお褒めいただきなんかあやっぱこういう仕事合ってるなと思ってって言われてそしたらもう来月また同じ主催の人たちがやってる別の大会があるんですけどそれのリングアナの仕事がもう決まりました
すごい
あゆむさんから 取った形になりました
。だからやめなくね、歩夢からしたらね、あいやっつって来月からの俺の仕事なくなったやんにっつってい
や、ありがたいことに、だから あっち側の方にもやりながらこの調整してっていうのも分かったし、最後らへんはめっちゃ良くなってたんでっつって、で声もめっちゃ良かったですっていうなんかお褒めの連絡が来てたらしくて、ありがとうございますって言った直後に、3月10日空いてますかって言われてすぐ、はい、また決まりまして、
私その日じゃないライブの日か、二次会司会で、先週、はい、喉がもうギリギリだったじゃないですか、はいはいはい、まあ、あとその前の週からもう声が出なくって、うん、で木曜日の昼に挙式の司会があったから、どうにかそこまでには頑張ろうって言って頑張って、はいはい、もうラジオちょっと後半ねカッサカサでしたけど、うん、で、まあ、一応その後は大丈夫だったんですよ、まあ、ちょっと咳出るなぐらいで、もう二次会司会で100名かな、で結構ノリのいい30代前半ぐらいの、はい、もうちょっとそれこそなんか、あ、やんちゃしてたんだろうなこの子たちみたいな髪の色とか、はいはいはい、なんかノリとかが、
はい、あの髪の刈り上げ方とか、
そうそうそうそうそうなんかあーと思いながらで、なんか見ててから、だから結構声張るというか、うん、でマイク持ってるんだけど、もう途中咳とかがなんかやっぱ出るわけ、うん、でなんか途中裏返ったりとかカスカスなったのを見、なんか見て気を使ってくれたのか、ただただ登りたかったのか分かんないけど、ビンゴやってる時にこれ、まあ何かビンゴって言って、あ、じゃあ前どうぞって言って、じゃあこちらから景品選んでいただくんですけど、新郎新婦どうこう関係はとかって聞いてたら、一人男の人が入ってきてから司会台に、でなんかこうやってビンゴの数字が書いてる玉をこうやってずっと見てるわけ、あ、ビンゴですか、うん、なんか番号分かんなくなっちゃったから見に来ただけっつって、あ、そうなんですねって言ったら、そこからずっとこの人も司会台に一緒にいてから
いや、いいじゃん、
なんかお姉さん回して回してっつって、あ、じゃあ回して、はいって渡したら、じゃあジーノージューみたいな、お前が回すんかいっつってでも声がさ、もう、はい、なんていうんだ、ノリも分かってるから、これ言ったら この辺が盛り上がるとか、なんか、うん、誰かの名前言いながら盛り上がってるから、あ、もう司会取られたんで、じゃあ私回すだけにするんで、じゃあお願いしますって言いながら
もう、まあまあね、たまにその手伝いたい人とかいますから、ね、そうそうそう、
じゃあお願いしますって言いながら、でルールとか、なんかこの景品があと何個なんでって、でももしビンゴの人数がそれより多かったらじゃんけんでなるんでみたいな話してる時とかも、ずっとなんとかなんとかとか言ってなんか喋ってるから、途中でマイク貸してつってブツって切ってからそうお手伝いしてもらいながら ね、いやだから声は、ね、もうなんかほら腹痛とか、まあ、熱出したり体調悪くなった時って神、なんかそんな時だけ神様にお願いするみたいな、うん、あるさ、もう喉声が出ない時が一番泣きそうになる。
そうですね、
なんか腹痛とか熱とかは、うん、動けないからもうどうしようもないじゃん、なんか行くことで迷惑がかかるというか、うん、だし、まあ、もう熱だからしょうがないっていうのはあるけど、うん、喉だけみたいな、体は元気なのに声が出ないっていう、まあ、多分風邪はひいてるんだけど、
本当すみません、
本当に泣きそうになる、
いるけど何もできてないっていう無力感と、そうだし、
行ったから行っても何もどうせできないから、うん、行くこともできないみたいな、うん、マジかみたいな、もうあれの声出ない時が一番泣きそうになるんだよな。
確かにな、いやな、もう俺もだからもうライブ前日のライブも全部終わって、うん、しかも俺ライブ終わった後そのままお店行って、お店朝5時まで仕事だったから、ね、終わった後家帰って朝方寝るときに、俺これ明日声出なくなったらどうしようっていう不安でめちゃくちゃケアしてね、
周りが多かったから、
ね、うん、びっくりしたけど、まあまあでもいい、はい、新境地を開くことができました、はい、ありがとうございます。また決まったんで、まあ、その試合は普通にね、一般の普通人もチケット買えば見に来れたりとかするんで、うん、まあまあお近くで何かあれば、またあ、はいはい、SNS とかで告知させてください、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、ツイキャスも、メールもね、まだまだお待ちしております。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールお待ちしております。なんか先週もメールをいただいたらしいんですけど、なんかシステムのあれか何かでなんか読めなかったので、もしよかったらまた再送していただけたらね、うん、はい、とか、はい、ぜひよろしくお願いしま す。というわけで、ちょっと早いですが一旦 CM です。
オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように、
はい、2月29日うるう年です。木曜日17時20分になっております。木曜日じんちゃんプレやっております。は
い、ツイキャスもたくさんいらっしゃってます。ありがとうございま す, います。リナさんこんばんは。
こんばんは。リナさんはね、もう15時ぴったり17時ぴったりに、
いや何時からラジオやってるの。
17時ぴったりにありがとうございます。
マッチさん、おかしらワンコーダーの皆さんこんばんは。
こんばんは。
おかしらいない。
ない。
今日は犬です。申し子ともき。
ともき、
いや、ペッターズは面白いからよし。
あるざす。
ペッターズ、
あー、僕が先月やったネタのキャラクターです。
あ
の、
あ、ゲッターズ、
ゲッターズ飯田じゃないです、ペッターズ石田です、つってやってたやつですね。
で、秋山さんは配信の時にアヒルに優しくなかったから逮捕ねとか言ったりしてねと。
アヒルなんかグワグワ鳴らしてました。あ、鳴らしました。あ、それか。だからずっと俺あの、あ、 インカムをしてる時にチョメさんの遠くからチョメさんの声で、それでは、ワニ先生ですどうぞ、クワッって聞こえるから何この音と思ってずっと何の音だろうと思ってたけど、上は何も言わないから気にしてないなと思って、
うん、あれ秋山のアヒルです。
そういうことね。
あ、そうそう、まあ言ったらまあ、ちょっと あの近くになんか駄菓子屋さんっていうか、この、ま、あのお祭りのくじ引きの景品とか売ってるような商店があるわけ。あの、天物の平和通りって奥のところに、でこの飲食のお店が子供にくじ引きしてるんだけど、
はいはいはい、
なんかあの外れ用のおもちゃがもうなくずっとなくなってて、
はいはいはい、
でどうする、買ってくって社員の子にあのしたら、ありがとうございますみたいな。でしたらあのよくさ、お風呂に浮かべるアヒル の,、はいはい、のちっちゃいやつがなんか30個ぐらい入っていくらみたいなのがあったわけ、
は
い、でそれの横になんかもうそれを全部集結させたぐらい の,、うん、あのまあ、X にも載せたんだけど、うん、大きいアヒルが500円で売ってたわけ、
はいはいはい、
もうこれが欲しいと思って、で社員の
自分が、
そうそうそう、あ、で社員の子にこれちっちゃいアヒル30個入りぐらいのやつを写真撮って、これ買っていいって言ったらダメって言われて、あ、ダメだったと思って、だからでっかいやつ買ってこうと思って、でそれを、まあ、とりあえず二次会司会があったからライブ前に、うん、で二次会司会行く前にとりあえずテンプスに置いといて、アヒルも買ってね、
うん、
買って、で二次会司会行って、でしたら配信 MC 頼まれてたから、
はいはいはい、
でしたらなんか二次会司会中に配信 MC 誰がやるのみたいな、ともきから LINE が来てたさ、
はいはい、まあまあ配信 MC というかもそうですね、う
ん、なんかね、この配信を誰がやるの、はい、みたいな、ともきから来てて、はい、んと思って、でとりあえず二次会司会終わってダッシュで向かったら、チョメノスケが配信のこのスイッチングとかもやりながら MC もやってて、
はい、うん、でそのオペというかね、
そうそうそうそう、はい、わーってなって、なんか、あ、大変なことになってるねって言って、でだからなんか座り位置的に光の当たり方的に、
う
ん、なんかいつもこう横に座ると光が当たらなくて、ただのお化けみたいになってたから、
はいはい、いつもとね画角が違ったんですよ、
そうそうそう、
もう
チョメを横から撮るみたいな、
はい、
でそのこっち光が当たる方に座るとあんまり入らないから、
うん、
じゃあいいやっつってアヒルと、でチョメもなんか一人の方がもしかしたら楽かもしんないっすって言ってたから、うん、じゃあかわいそうだからせっかくだからアヒルでっつって、ずっとアヒルをキュキュキュキュして遊ばせて、
だいつもよりもしかもあの照明の平安さん寄りのところにいるから、
そうそうそう、
多分平安さんのこのインカムのマイクみたいなのに入って俺にもずっと聞こえてたんだなと思って
そう、でもあのさすがに家そのでっかいアヒル家に置いとくと邪魔だなと思ったから、飲食の方のカウンターにあの置いといたんで寄贈しときました
これあれ欲しいってならない、大丈夫
あの他にもいっぱいいる鳥いるんで、
あ、よかった、
はい、長浜さんが代打でもいいんじゃないの、いい声なのに、こんにちは、
こんにちは、
そうなんです
よね、まあ、でもある程度格闘技知ってる人っていうのもあったんじゃないかな、
まあ、多分なんかでもイメージはいい声なのね、うん、あのブーブーも長浜さんっていうと誰だか分かんないですけど、うん、ブーブーですね、はい、ブーブーの方もいい声だって思うけど、なんかライブのそういう呼び込みとかしてるので、そうそう、多分イメージはトモキなんだろうなっていう、
ナレーションの CM だったりとかは、うんうん、僕が、まあ、ちょこちょこやったこともあるっていうのもあって、多分白羽の矢が僕に立ったっていう形ですね。こんにちは、
マッチャさんから、
はい、
リングにイラズマ走りですか、炎の戦士を照らすんですか、
筋肉マンね、うん、
リングにね、
イラズマ走りです、ね、
円楽さん、来月のそれは餅つき大会
自由なわけあるかなんで俺餅つき大会で打ちてーって言ってあのその人を呼び込まないといけないですか、はい、よいしょ
楽しそうだけどなはい、ということで、
はい、はい、
万代さんより差し入れいただいております。
万代、
ノーレンプラザ1階プリン専門店、卵姫のプリン、黒蜜をかけてお召し上がりください。
うわ絶対うまいじゃん、こんな瓶に入ってるタイプのプリンだぜ、
すごい超高級感、
黒蜜きなこ
えらい、ちゃんとコーヒー持ってきてる。
卵姫プディング、
いやーね、甘いもんはね、洋菓子ならプリンが一番好きですよ。もう絶対美味しいじゃん、超高級感。卵姫プッティングだけど、あれだね、このなんかラベルに書いてあるさ、うん、写真は多分これわらび餅かなんかだよね。
まあだから黒蜜きなこって書いてあるから ね、やっぱ黒蜜きなこは、
黒蜜きなこを表すのが、あ、きなこ、あ、違う、わらび餅乗ってる、
乗ってる、これ餅だ、もう、
あ、黒蜜きなこわらび餅だ。
なんだそれ、
なんだそれ。
で別添えでね、黒蜜もあって、
いただきかけます。
あざす。
そう、あんまりね、沖縄チャンネルも食レポ行くんですけどね、はい、あんまりこうデザートは食べないんですよね。
あ、僕は食レポなんて全然やらないから、得意な秋山さんにお願いしようかな。
覚えてる、あれさ、木曜日チンチャンプルって差し入れもらって食べたらさ、喋らないのが恒例だったのにさ、もう喋る癖がついちゃってから喋るんだけど、もうせめてラジオでは喋らせないで、噛み締めさせて。
いやー、そんなちゃんと味をお伝えしないといけないじゃないですか。ただ僕はそういう仕事は慣れてないので、やっぱ慣れてない。
秋山さん、友紀さんの方が最近ナレーションの仕事多いんで。
いやいやいや、これはナレーションとかとは違う、食リポと言えばと違う。はい、はい。
さあ、いい、あ、この、あ、もう、あの全然角が立たないパターンね。
あ、はい、もうチュルンと取れるタイプ。これ大丈夫、黒蜜あふれない、あふれないんです。
うわ、うま、うわうわ、めっちゃ牛乳。
え、いただきます。黒蜜きなこって言ってるけど、やっぱプリンが強いんだ。いただきます。うわ、あ、
すごい、最初は黒蜜、
うん、やっぱ上にぶちかけてるから黒蜜をね、
うん、
黒蜜でコーティングされたみたいになって、黒蜜の味すごいけど、奥に
牛乳、
めっちゃ濃厚なプリンの牛乳が、これはすごい。
うわ、すごい、これ、
うん、うん、上に乗ってるお餅もめっちゃすぐとろける、
なんかね、そう、固くないね、プリンと一緒に食べても、
うん、そうそう、プリンと一緒に溶けていく感じ、こんな溶けるっていうぐらい溶けません、
本当に、
うん、
餅じゃないのこれ、
うわ、
え、めっちゃうまい、
うん、なんだろう、これわらび餅風、
わらび餅じゃないのかな、
ではあるのかな、一応、
どうなんだろう、
めっちゃ、いや、わらび餅ってこんなとろける、さーってとろけて、
うまいな、
消えていく、ちょっと
今日なんかちょっと疲れてたからさ、
はい、甘いの欲しくなるの
もあ
る
んですよ
ね、時間帯とかね、うん、わ、これすごいな、
え、ちょっと難しい、難しい、円楽さんがサンドイッチで例えてみた
けど、サンドイッチで例えて、卵サンドの中の、タルタルみたいな卵が、うん、卵がいっぱい残ってないタイプの卵、何言ってんだ、
もう一回ミキサーにかけてるよ、ね、だってもう本当に垂れるもん、
うん、
スプーンの上から、わー、あー、
やばい、これマジですごいな、
伝わったって、ともき、よかったね、
伝わりました、よかった。
あ、万代さん、こんにちは、買い物から帰宅しました、わらび餅あんみつプリンだったかなと、
うん、
農連プラザにあるプリン屋さんのお店です、めっちゃ美味しい、万代さん、うん、ありがとうございます、本当に、
これどうやって見つけるんかな、マジでこういうお店、
久々にプリン食べた、
万代さん来た時にこういうデザートのチョイスが秀逸ですよねって話して、うん、いや本当に美味しかったんでぜひっつって思ってる、だから一旦僕らにくれる前に万代さんは自分でごそっと買い込んでお家でパクパク食べてるんかなっていう絵を想像したら僕は笑ってしまってすいませんでした。
差し入れのためにご飯じゃなくてスイーツ食べてる可能性がある、
うん、うん
うん、めっちゃ美味しい、
ずっと美味しいよ、
もう久々に、
うん、
止めずに完食しました。
そういつもね、だいたい止めて、そうそう、終わりで
後からいただきますなんですけど、そ
う、食べ終わってありがとうございますっていう、
瓶の中についてるのがもったいない
ね、
超おいしいけど、
とてもとてもおいしいです。農連プラザにある卵姫プリン、
卵姫、
いや卵姫って歌ってたらそれはうまいよ、
卵も濃厚だし牛乳も濃厚だし、うん、 あー美味しい。
これうまい。
あー幸せな時間だった。
そうこのね洋菓子というかプリンだけどちゃんなんかすごいちゃんと綺麗にミックスさ、あれもう眠りそうだあの人。糖分を取って。
喋ったらほら、
うん、
出てっちゃうから
風味。何が風味が。
なんか最近さ、
うん、
この釣りに行ったじゃない、
うんうん、
釣りロケに行かしてもらって、はいはいはい、その釣りで釣った魚をそのまま持ち込んで料理してもらっ、
はいはいはい、
ってロケだった
ね。最高っすねそれ
で、その食事ロケの編集を私が、ま、やってたんだけど、うん、私びっくりするぐらい喋ってないその食事ロケ。
それは、なんだろう、もう釣り行った後の疲労からなのか、
ま、それもある、うんまあね、動画まだ流れてないんでちょっとネタバレにはなるんですけど、うんまあまあ、前も言ったけど、
うん、
あのマイコとスタッフさん4人で行って、
はいはい、
半分船酔いでぶっ倒れ、
はい、
でカメラ回しながら釣りをしてたわけ、
はいはいはい、
純選手と喋りながらで、この船長さんともこの後のやり方を、
はいはい、
なんかこの食事船長さんが紹介してくれたから、
はいはいはい、
この後のお店ってどういう段取りになってますかとか、なんかどういう魚がいいですかねみたいなこのやり取りとかも全部やってたわけ、
はい、
でマイコとスタッフさんは寝てるじゃない、
はいはい、
なんか食事ロケ行っても元気なのよ。
あ
で純選手も帰りずっと寝てたから、帰りの船で、
はいはいはい、
1時間ぐらい寝てたからまあまあ元気なのよ、
うん、
だからもう後半多分こいつ今もう体力ないんだろうなっていう顔と、なんかもう美味しすぎて、なんか、ま、でしかもなんかお魚だからみんなはあやばいうまいみたいな、
はいはい、
なんかこういうテンションが上がるというか、
ほっこりする感じの。そうそうそう
そう。でもそれもカットも含めてやったら、うん、私前半段取りの説明、
うん、
こういうお店でとか紹介していただいてとか、うん、めっちゃ前半さ一人で喋ってるのに後半何一つ喋ってない。
元気な子たちに任せ。
任せてた。でもなんかそうなる。なんか
もうこのプリンも。
プリンも。
うん。
喋りたくない。
はあってなって、もうこのままこのね。感触というか余韻を楽しんでいたいタイプのプリンです。ありがとうございました。
ありがとうございます。そんな万代さんからメールいただいたので、
あら万代
メールを紹介しましょうね。
はい、
ともきさん、木山さん、子育てパパシアさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
万代
ライブお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
だいぶ今声量多かったよ。マイクから外れてたけど。
外れそうね、うん、いやもうプリンの感謝も乗っかったんだと思います。
あの MC がもう板についちゃったのか。
あら、
はい、ライブお疲れ様でした。
ありがとうございます。
ともきさんのネタ、日付変更戦のマスターの一言を思い出しました。
お、
私も同じこと書いた。
ライ
ブ終わりでベンビーさん、モーリーさん、サーネーさん、サーキーさん、秋山さんと写真を撮らせていただきました。自撮り難しい。 X でもつぶやきましたが、自撮りをしたことなかったから基本的な持ち方も知らない自分、今年は自撮りを多めにやって慣れるよう頑張ります。
あ、お願いします。
次回遊びに行った時はともきさん写真撮らせてください。
ぜひぜひ。
それでは放送頑張ってください。
ありがとうございます。
あれそう、あれ日付変更戦のあのハットーさんの作品の、
はい、
あのなんだっけ、マスターの言葉、
マスターの言葉、
うん、だねって上で直隆と言ってた。あれマジマスターの言葉の匂いがするなって言って、トグさんも、
あ、まあそうか、まあでもバーにしたからかな。
まあまあそうね、だからあの音楽、まあ言ったら日付変更戦っていう短編5分とか10分ぐらいの作品で、
うん、
でマスターの言葉って言って、深夜さんがバーのマスターで、はい、で来るお客さんがまあなんかあの仕事でうまくいかなくてみたいな、
はい、
そしたらなんかちょっとお客さんなんとかっていう言葉があるんですけどみたいな感じで、うん、まあちょっとトンチンカンなアドバイスをして、
はい、
元気になりました、ありがとうっていう帰ってくみたいな感じがあるんだけど、
はい、
なんかもうあ雰囲気はあんな感じだった。
あ、まあまあ、やっぱそこに引っ張られてたのかな、
照明と音響と、まあ、言ってる言葉みたいな、うん、そうそう、だからお日付変更戦だっつって。
じゃあもともと書いてたネタは、
うん、
あのちょっとテイストが違ったんですよ。
へえ。
それをもう見やすく分かりやすくでも尺も切らんといけんしとかでなったのがもうあの形だったっていう、うん、あれなんですけど、あのゲッターズ飯田さんが、
はいはいはい、
SNS、
うん、
各 SNS とかあと公式 LINE で、
はい、
あのゲッターズ飯田からのありがたいお言葉みたいなのを配信してるんですよ。
へえ。
でこれ公式 LINE、 ゲッターズイーダの公式 LINE を、うん、友達登録すると、うん、朝8時と夕方18時頃に必ず2つ、うん、1日2つ届くんですよ。
結構な量だね。
そう、うん、まあ、それの間に告知とかはありますよ。それこそ今度はあの純駆動に来ますからね。
なんかエモリとあれだね、
あよく
内地でやってた、
ね、スタンダップコメディの、
うん、
関連で2人で対談したりとか、ライブがあったらゲッターさんが見に来たりみたいなのがあったりするんですけど、僕は単純になんかその公式 LINE を登録してて、結構だからなんか元気もらえたりとか、あ、そうだなって思って俺もそういう心がけをしようとかっていう言葉を送ってくれたりするんですけど、最近というか本当に2月特に多かったんですけど、あれこれ当たり前のこと言ってねみたいなのとか、
太陽はあったかいよみたいな、
もうそう、はこれなは何言ってるわこれって全然理解できないのとかがなんか多かった気がして、それをネタにしたくて、僕はゲッターズ飯田じゃなくてペッターズ石田っていう名前の偽物というかパチモンみたいなやつがなんか言ってるっていうのがあって、そうなんか なんて言うんだろう、なんかこういうことをする人に運気がやってくるとか、なんかそういうことをだやらない理由を探す前にやる人に運は味方するとか、
はいはいはい、
そういうのを言ってたりとかするのがあるんですけど、でそれが1日2回来るのね、
まあ、密を的なね、
そう、とかなんか来る中でこの間気になったのが1個あって、だったかな、この運が向くためには、
はい、
こういう人にほど運が来ますよ、運が味方しますよとかっていうのを言って、で、あ、こういう行動を取らないとなみたいなのをちょっとね、
まあまあ、
思わせるようなやつがあるんですけど、この間そのこのネタを書くにあたってめっちゃ気になって何言ってるかって思ったのが、旬の花を飾ってくれる人に感謝を忘れない人に運は味方をするっていう。
だいぶ
旬の花を
ぐるぐるぐるぐるしたな。
飾ってる人とかそういう人に運が味方するんじゃなくて、その人に感謝を、
ね、
そう伝えきれる人が、感謝を持ってる人が運は味方する、この人報われないのじゃみたいなのとかを思ったりとか、あと
魚お前やれよと
お前もそれやれよと、
お前も花飾れよって思うけどね、
かまず花飾ってる人に運が味方してくれって思うし、
なんかね、旬を大事にする人に運が味方するとかね、そう季節を感じられるようになろうじゃないん
だ、それを周りの人に提供してくれるような広めてくれる人に運を味方するよとかだったら分かるけど、その人に感謝を忘れない人に
運は味方する、旬の花じゃないとダメなのか、
そう
と、
まあまあ、
ただ花飾ってんじゃダメなのか、
一つ言えばね、仮にこういう人には来るよみたいなのを言ってるんでしょうけど、はいはい、っていうのを
まあ、すげえ昔にもしかしたら一回あれかもね、この旬な花を飾ってくれる人に運は味方するよう言っちゃったから、どうしようかな、どうしようかな、あ、これに感謝する人になればいいんだみたいな
これに感謝する人にも運は味方するんだっていうのを言いたくなったのか、もう本当にだから最近ちょっとんって思うものが多くて、それをちょっとネタにしたくてね、今回こういう形にしましたけど、どれだったかな、ちょっと待ってよ、なんかね、そのネタを書くにあたってメモったのよ、ある日の、
はい、
そのゲッターズさんからのお言葉で、はいはいはいはい、人の優しさに敏感に生きるか、人の優しさに鈍感に生きるか、それだけで幸福度は違う、他人が与えてくれる優しさに敏感になるだけで幸せになれるものですと、いう言葉が来てたんですよ、
はい、
これが去年の12月の後半ぐらいに来てたんですけど、1月の、中旬ぐらいに、はい、人の優しさに敏感に生きるか、人の優しさに鈍感に生きるか、それだけで幸福度が違うもの
っていうのが終わった、
そうちょっと短くして前にやったやつとかをまた送って、いや楽するなと思って使い回してるのと、
まあまあ、しかもまあまあ短いスパンで使い回した
そう1ヶ月ちょっとぐらいで使い回してたりとか、
2024年だからリセットされたなじゃないんだよ、
とかがあったから、そういうのをちょっといじりたくて、
あ、なるほどね、
はい、っていうネタをね、まあ、でもゲッターさんのそのお言葉とかはめちゃくちゃいいのも来るし、
大城熊さんから旬の花代損したある
いやいや、それはちゃんとそのね、お花屋さんの経費でもらってやってたりとかもあるだろうけど
ああ面白い、ありがとうございました、ライブもね、そう、あ、そうそう、でライブで見送りしてたら、
はい、
あのと万代さんが誰かと、まあ、自撮りするって言って、はい、なんかこの携帯の持ち方が、自撮りってさ、なるべく遠くからやりたいじゃん、まあ、いっぱい入るのと、まあ、あんま近いとね、あらが出ちゃうから、はいはい、まあ、結構こう遠くから
腕をね、一番もう伸ばして、
腕伸ばして、でしかもこのシャッターに近い方の手で持つじゃない、
はいはい、
右利きだったら、このシャッターを押すボタンを右の方にするように、
の親指のところにちょうど来るように横に持ってとか、
そうそうそう、とかちょっと角度つけてとか、うん、こういう感じ、まあ、正面か角度つけてみたいな、万代さんが両手で持って、
こうね、
万代さんが両手で持って、まあまあの近さで、携帯、なんつうの、あの YouTube を全画面で見るみたいな、横に倒して、ぐらいの距離で写真撮ろうとしてた 嘘でしょと思って、
それは分からなすぎでしょ。
あの画面何が映ってんだろうと思って、万代さんしか映ってないんじゃないかなぐらいの距離でやってたわけで、いや自撮りするならもっと話さんとって言って、あーって言って両手でやってて、で片手の方がいいと思いますよって言ったら片手でやるんだけど、左手で持ってシャッターが右側に来てるから、うん、なんかこうやってるわけ、いや隠れてる隠れてるって言って
万代さん
すごいなんか運動神経悪い芸人さんみたいな、なんかもうなんかな
何もできない
と、そうそうそうそう、
わちゃわちゃしてここで、
そうそうそう、でなんかあれカメラってほら固定してなかったらくるくる回るじゃん、うん、そうそう、なんかあれでまたくるくるしててから、あの自動よく自撮りされてるあのアニゾーさんと秋山でずっと横でツッコミ入れながらちゃちゃちゃちゃちゃって逆逆って言いながら
面白い、やそれ見たかったな、ったそれ見せてほしかったな万代さん、
そう、あまあね、まあ、自撮りの上手下手はねありますよね、
自撮り棒を持ってきましょう、
そうだね、まあ、あれが一番本当は旅行とかいいなと思うけど、なかなかなんか邪魔になっちゃうかなとか、
セルフィースティックを、うん、
も一応持ってるんだけどな、
ね、万代さん、はい、それを用意しましょう、
円楽さん音量ボタンでもシャッター切れるからっていうのは違うんだ、違いましたね、多分分かってないかもしれない、うん、
それも分かってないと思います、
あれ結構重たいから大変なんだよ、
ね、
自撮りね、
自撮りは俺はもう今全然撮らんけど、
CM 行ってから
そうですね、
自撮りの話しましょう、自撮り
自撮り美味しいですよね、いやそれでは一旦 CM です、ね、比内自撮りの話ではないので皆さん、はい、セルフィーの方の自撮りでございますので、
はいどうぞ、
はい、というわけで一旦 CM です、はい、2月29日木曜日、うるう年です、5時42分になっております、木曜日にチャンプルやっております、
はい、万代さんから同僚に、はい、先生の iPhone 音量のところでちょっと切れませんって聞かれて、試したらそこでも取れてびっくりしましたそれくらい機能知りませんでしたと、まあ、でも iPhone の機能とか全然知らなくてね、なんでそれ、まあね、知ってる人からしたら、うん、なんでそれやってんのみたいな感じになるから、うん、まあもうそれはね、なんかだって説明書読まないじゃん、
まあ読まないないし、
もうそうそうそう、なんか使わなかったら一生使わないから、うん、だから高機能のカメラとか使っても、あ、うん、カメラじゃないや、あの携帯とか使っても、うん、絶対もうなんか半分以上使い切れてないから、
わかる、
もうシンプルでいいんですよっていう、
そうだから、その iPhone もどんどん新しくなって15とか今なってるけど、うん、それに変えないのって言われるけど、うん、だってあの機能使うってそんなシネマティックモードで1本丸々 CM とか映画撮れるぐらいのカメラ搭載してます、うん、いや CM とか映画とか皆さん撮ることあるってなるさ、我々はあったりするから、
まあまあね、
言われるの
は分かる、一般の人が何を求めるのかっていうね、うん、まあ、それを今ね、まあ、YouTube の方とか、
まあね、
まあ、ね、
駆使したりとか
個人でやってるからあれですけど、
そういう意味では使えたりはしますけど、
いや
すごい、いらないもんはいらないから、だから俺そのちょっと劣化版って言われるそのなんていうの、高機能なやつを排除して安くでってできる SE にしてるだけであって、うん、けどなんかSE なのとかってたまにその iPhone マウント取ってくるやつがいるから、
まあ Mac ユーザーってよく言われるね、うん、あのだから Mac も、うん、まあまあこのね、機能としてこう編集するなら Mac がいいよとか、
そうそうそう、
何々だったらこれがいいよとかあるけど、
クリエイティブなものをに特化してるのは Mac の方がそういうソフトが多かったりするし、
っていうけど今でも Windows でもそんな、まあ、全然引け取らないからね、うん、結構 Windows 版がいっぱい出てきたから、うん、でやっぱ Word、Excel とか
もともと
そういう表とか計算
とかね、
Windows が楽なんだよな、
うん、Windows がいいし、
うん、っていうかそんな話してたら、そういえばパソコン買い替えたいなと思ってること
も思い出した。俺も今パソコン欲しい、
もうコロナ前ぐらいに中古で買ったから、はい、もう 3,4 年かな、まあ、もうだからコロナ期間中はそれで編集してたりとか、あのオゼのやつをねしてたから、もうそろそろ買い替えたいんだよな。
俺も今パソコン欲しいな、
うん、
まあ、パソコン欲しいです
もうすぐ誕生日だなじゃないよ、もうすぐでもないけど
誰かに届け
どうする7台ぐらい来たら
7台を1台に集約するわ
機能を全部、うん、これないあれない、
このパーツ取り、このパーツ取りとかねできそうだからな俺、
確かに、
うん、はい、そういう動画見るのも好きだし、
あもう あれはできないな、もうだってもう、うん、なんかライブでやれないでしょ、もう 4人分ぐらいのなんか仕事をして帰ってなんか舞台監督しに行ったってなんかチョメノスケが言ってたけど、トモキがねギリギリまでいたんだけどねって言って、でね、パタパタして帰ってったよっつって
配信のセッティングとかを、うん、実際このテストを一回回したりとか、うん、もう全部俺やりながら、うん、舞台監督のあれもやり、うん、ショートコントにも出るし、うん、練習もしないといけんしとかで、ね、上と下を行ったり来たりしてて、そしたらだから配信のやる人がいないチョメさんもうMC やりながらお願いしますマジでっていうのをもう全部照明こっちに集めてカメラこっちに向けて、でこれとこれとこれだけ触ればいいですからそれだけメモってっつって、もうあマジで始まってるからやるからっつって、
メモってたメモってためっちゃ手震えてたよこの、
いやそうチョメさん意外とそういうの緊張しいだから、
めっちゃ緊張しいだから、
なんかこの舞台出る時ぐらいゲロ吐きそうっつって
だからもうなんかずっとなんかこの喋るさで、それではどうぞとかこの、まあ、私も音響とかやるときとか、まあ、日付変更線で音響照明やるときとかもそうだけど、うん、もうすぐきっかけ来るっていうときにめっちゃ手やっぱ震え出すわけ、
はいはい、
で緊張してるからもう忘れちゃいけないって早めにスタンバイするわけ、うん、1分前ぐらいとかに、だからもうなんかでも手震えてそれで触れちゃって、うん、音鳴っちゃったらまずいと思って、なんかこうちょっとわざと話したりとか、まあ、慣れてきたらね、うん、本当になんかあそろそろ来ますって言って10秒前ぐらいにポーンとかってやるんだけど、うん、いやーあれはでも喋りながらは緊張するよね。
ねえ、いや大変。
いやもうだからなんか配信 URL をいつももらうわけ。
はいはいはい、
スポンサーさんに送ったりするから、うん、で URL 来ないなと思って、でいつも担当してる人に今日 URL ちょうだいって言ったら、あ今日行けないんだよね、配信あるのかなって来て、嘘でしょって、トモキからテストだけ来たけどと思ってどういうこと、
でテスト回した後はリハやりに下行って、うん、で上とのやり取りでこのリハーサルの段階で確認するのをやりしたら、そのやってる時に、うん、本番の URL もくださいと、うん、この配信のチケット購入した方とかに送るのって言ってきたけど、うん、俺今手元にないから、うん、分かりましたっつってリハ終わった後に急いでまた上戻って、うん、その URL 抽出して、うん、それを送ってみたいなのとかをやり、バタバタでした。
いやなんかあれね、だから一人でできる作業が増えたら、うん、まあ別に損だとは思わないけど、まあ、それこそできることが増えるのは損じゃないとは思うけど、うんうん、でも時間も増えないってなったらあれだよね、うんってなるよね、
うん、
そうだから、まあ、言うてお、ね、おぜおぜ、まあ、ともきお笑いのライブの時そういう立ち位置さ、はい、だまあオゼが始まりますってなったら大体私と直隆がそういう立ち位置だから、別にこれ私仕事として頼まれてないけどなんかいるのが当たり前みたいな感じになってる、
ここまで俺がやるの配信の人今日来れないって、うん、どうすんの
知らないよっつって
だからそれの解決がないまま、もう前説前ぐらいになってるから、え配信の今日スタッフどうなってるんですかって俺が LINE 送るまで誰も何も言ってなかったから、
すごいよ、すごいよね、なんか逆にすごいなって思う、だから、うん、まあ、トモキとか直高とか、まあ、まあ他のメンバーとかもそうだけど、うん、結構先読みして、あでもこうしたらこうだなみたいな、石橋叩くじゃないけど、うん、叩くじゃない何回か、
うん、
全然叩かないなお前ら、まあなんならもう石橋の向こう側にいる人というか、うん、
まだーぐらいまだじゃねえよ
ひび割れ見つけたから修理してんだよこっちはみたいな
修繕してんだよこっちは、あと他のみんなが今から渡るからって困るだろ崩れたらっていうやつ、ね、ありますよ、
ありますよもう、いろいろね、いろいろありますよ、今日7人ぐらいとだからメールやり取りなんか編集しながら、
はい、
自分この YouTube のこのやり取りとか、うん、アポ取りとかもやってたりするじゃない、うん、でオゼのスポンサーも今やり始めたりとか、うん、まあ、台本送ってもらったりとかで、だから編集の会社で自分の G メールアドレスを開いてるわけ、
はいはい、
まあ、YouTube のやり取りもそこでやるから、7人ぐらいとずっとさ、なんかこのあこの時間なら大丈夫です、あこの時間はすいません、もうちょっと別の撮影入っちゃってるんで、じゃあ何日はどうですかみたいな、 そしたら LINE からなんか来てからなんかこの日ってあれ仕事入れていいですかみたいなあちょっと待ってねみたいなこれが決まったら行ってほしいからちょっと待ってって言ったら NG ですって来たからあ大丈夫行っていいよっつってで編集しながら
話聞いてても今もう どれがどれのことでどれ
になるんだろう。そうだからタイトル見たらみんな撮影協力依頼に返事するから、うん、私これ誰だみたいな開くまで分かんないから
どれの誰の何のことを言ってるみたいなのこんがらがる感じになるけど、
いやなんで一回会長に言われたことあるんだけど、うん、お前その仕事と暗記量でなんで道を覚えられないのって言われる
確かに
自分でも思う。なんか記憶力が、まあ、悪くはないし、うん、なんか例えばこの企画がバラシになったからじゃあこれ移動しましょうねとか、うん、あじゃあこの人にアポ取ってこっちで撮影 OK になったからじゃあこれをここに回しましょうねとかっていうのも やってるわけで、結構それを覚えてられる人、あここで、まあ、しょっちゅう見るよ資料、うん、なんか抜けないかなとかしょっちゅう見るんだけど、はいはいはい、なんとなくそれは覚えてる人、あじゃあここで1本余るからじゃあこっち回しましょうねとか、なんで道覚えられないのかなと思って、うん、
だここまっすぐ行ったらいいけどその側道に1回入ってしまえば信号2つないからスムーズに行けるよとか覚えられそうじゃないですか、
うん、なんか多分記憶で覚えようとするから、なんかなんつうの、1つ目の信号を右に行って、うん、2つ目の信号を左に行って、
はいはいはい、
だからでそこから突き当たりを左に曲がるっていう覚え方だわけ。
あ、
ま
あ、
何回も行ったところでもここの、はいはい、この看板とかこの信号、壺屋の信号を右とか左とかっていうさ、多分帰ってくると逆じゃない、
うん、
右左が、
だから、来るときは右だったから、ね、今は一旦左に曲がったら元に戻れるんだぐらいのことを、
そうそう、
頭の中で一回整理して、
だから3回以上曲がるともう道は分かんない、覚えられないから
あ、だからもうやっぱ見え方が違うんだ道の。
そなんかほらあの建物あるじゃんって言われるじゃん、うない、
あるんだよ
秋山の頭の中にはないっ
ていや、だからその頭の中でこのマップをね、
うん、
作れないというか、もうこの目の前で見てる道の絵しか分からんから、この信号、ここの看板があるこの信号来たらこれを右、
だからなんとかっていう信号を右って言われたらもうなんとかっていう信号をひたすら見るから、
うん、
あこの信号じゃない、
ここにピョンって書いてある、ね、
そうそうそう、この信号じゃないみたいな、で気づいたら過ぎてるとか、
あ
だから、うん、まあ、記憶力じゃないんだろうね、まあ、
だ一回通った道とかは、あなるほどここに曲がったらこの道に通じるんだっていう、もうそれこそあの Google マップで見るような上から見てるあの絵がもう出来上がるから頭の中で、
あれすごいよね、あそれができないんだ、
そうね、だからそれが見え方が違うんでしょうね、
スタートとゴールが一緒ならいけるけど、だからこのあここ曲がったらここ出るんだは一生ないと思う私。
あのナビでもさ今、まあ、タクシーとかに乗ったりしたらナビ出てたりするさ、うん、でこの Google マップみたいなやつとかは上から見てる絵で、
うんうん、
なんか経路やってこの何行き方みたいなやつをポチッと押したら、うん、ちょっと真上じゃなくて斜め上ぐらいから見た、うんうん、ちゃんと道路がこうなって矢印が進んでってここを右ですみたいなの出てるじゃないですか、はいはいはいはい、そのマップとずっと真上から見てるナビがこう線で辿って、それこそ Google マップみたいなのどっちが見やすい、
え？あんまり違い分かんない何言ってんだろうと思ってる今何言ってんの、え？別にそんな斜めと、
うん、
斜めと真上でそんなに違いある、
うん、うん、真上だともう道がバーっていろんなところに
分かれてる、あもうゴールまで見えるってこと、
ゴールまでこの青い線がバーって走ってるじゃないですか、
うん、
でそこをこの矢印がたどってここは右曲がりますっていう真上からの絵、
あ多分斜めじゃないと分かんないと思う、
そう斜め上ぐらいからだったらこの街の風景の道の感じで矢印が進んでって、
うん、
次の信号右ですって文字が出て、
うんうんうん、
曲がったらまたこの画面もぐるんって曲がってこの見てる道に見え、
あじゃないと無理だよ、だからほらよくからさ女のは地図回すっていう、はいはい、あれも完全に地図回す人だから、
あなるほどね、
もう全然わかんない、だからもう本当にたどり着いてようやくあここにここかってなんかあ分かったって言うから建物を見てあ分かったって言うから
そう、それがやっぱだから 見えないんでしょうね、
うん、だからこれでまた戻ってって言われたらもう分かんないからね、
だこの大きい道はあるけどここの間にもちっちゃい道あるじゃんっつって、これ入ってったらいずれあっちに繋がるだろうって、繋がらないこともあって戻ることもあるけど、
うん、
そういう道を見つけたいから自分の中のその
戻ったらもう大通りには戻れない同じ道じゃないもん戻り方が
いやまあそうだけど、
たまにあるさなんかさなんか右方面ですって言ってさ右折レーン入ったらさ、うん、なんか全然まっすぐみたいな、
うん、
うんうんみたいな、三叉路とかなんだよと思う、
そうだからナビのそういうとこだから信じちゃダメ、だから自分のもう 頭の中でのマップを、
うん、もう
そういえばここの道この速道入ってった方がショートカットできるよとか、
もういつ
大通りの信号を左折でそっちに行くみたいな、
パトカーがいる入っちゃダメですよって言われる。
そっか、そういう道見つけ
て、だからああいう道覚えられる人の脳みそってすごいなと思う。
ありがとうございます。
まあだからね、変な話、ともきはそういうスケジューリングとか多分制作系はできないじゃん、お金関係とか。なおたかもできないんだよ、なおたかもできないんだけど、
数字は無理です。
そうな、ここまでなんかある程度の根底一緒なんだけど、そこはできないんだよね、うん、だから受付とか制作は絶対できないっていうか、
多分できないと思う。絶対裏方入ってた方がいい、
うん、いや裏方入ってるんだけど、うん、制作も裏方なんだけど、うん
う
ん、
あ、いやもうその現場のね、
あ、もう舞台の裏でしょ、
技術的なものに入った方がいいで、うん、流れが分かるとかがあるから、う
ん、まあまあそんな話をして、来月もしかしたらあれです、あのお笑いライブ音響入るかも、秋山、
あれや、
なんか直高がスケジュールがーって言ってたんで、
いやじゃあちょっと
なんか事務所の、ね、秋山さんリハだけ音響やりませんっつって、本番俺やるんでって言われたからじゃあ本番もやるわっつって、
機材とかも考えないとい
けないですね。そう、9人の前に1回触っとかないと怖いな。
はい、はい、まあお時間でございます、はい、本日もたくさんのメールツイキャス、そして差し入れもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週、来週はもう3月に入ってます。
はい、
はい、2月最後の放送でございました。
ありがとうございました。
ともきと
劇団坂から木山ひとみでした。
また来週、さよなら、
バイバイ。